Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1888回6月27日です。皆さん万事ましてみっさんです。そして
月ちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
はい、雨は上がった感じかな、とりあえず。雲は結構勢いよく流れてるし、確か雷注意報がまだ島根県出たままだったような気がしますけどね。そっちは、雨は止んでますか？
すりガラスなんで見えません。
帰るときは降ってなかった？
降ってないです。
おう。まあ、梅雨空といや梅雨空だよな。
なんか気持ちが悪い、ムシムシ。
ああ、確かに湿度が高くて、もやーっとしてるよな。皆さんとこはいかがでしょうかね。
風が結構強いですよ。
あ、風が。
はい。こっちはね。
はい、うん。先ほど7時だったかな。台風3号が発生しましたよ。名前がね、セーパッドという名前だそうです。これはね、セーパッドはマレーシアの淡水魚の名前だそうですね。
セーパッド。
セーパッド。で、今夜には近畿に近い、まあ、近畿四国。で、明日の朝には、下手をすると関東上陸の恐れがあるみたいですね。で、現時点での、台風3号、あ、7時じゃない、18時だから午後6時に発生してるんですね。現在は室戸岬の南南西約200キロ、北東に時速45キロで進んでます。中心気圧は998ヘクトパスカル。最大風速18メートル、最大瞬間風速は25メートルと。いうことだそうですよ。
さっきテレビで見てた限りでは暴風域はないですよね、
う
ん、
そうね、そこまで発達はしない感じで、明日の朝6時頃下手すると関東上陸っていう感じですけども、明日の朝6時で992ヘクトパスカル、まあ、ちょびっと勢力は強くなるんでね。最大風速が20メートル、最大瞬間風速は30メートル。まあ、この台風結構足も速いみたいですね。明日の朝には時速55キロまで上がるみたい。 なんか長い時間停滞するという台風ではなさそうですけどもね。一応令和初の台風だそうですよ。
そうですね、
うん、3号ではありますけどもね。まるみさんこんばんは、まーさんもこんばんは、
こんばんは、
お散歩さんもこんばんは。こっちは降ってるよ、さっき瞬間停電したし。うん、はい、まあそっちの方は台風が近いところなんでね、夜停電しても大丈夫なようにろうそくを用意しておきましょうね。今時ろうそくはないか、LED のランタンとか。
ろうそく持ってますよ。
ああ、すきちゃんろうそくあるな。あんこちゃん用の。
え、それ以外にも持って
ない。あ、停電用に。
停電用っていうか、かわいいろうそくいただきものですけど。
かわいいろうそく。
うん、虹色の。虹色っていうか。
うん、
7色の7本セット。
ああそういう意味の虹色か。
はい。
さあそれを立てる台はあるんかい。
うん、だから虹だから雲の形したろうそく立て。
おお、おしゃれだね。
うん、もう10年以上前にもらったやつですけど。
まあろうそくには賞味期限ないだろうからな。
賞味期限で食べないです。
ああ消費期限、消費期限という言い方も違うか、使用期限。
ああ使用期限、うん、そうだね。
うん、江口さんこんばんは。明日の朝は台風、来週気をつけてくださいよ。
来週、
あ、来週ってあの今週来週の来週じゃなくて襲撃しに来るの来週。
うん、
はい、それじゃあ本編の方行ってみましょうかね。あ、そうそう、その前に、うん、昨日の、収録分、Mac の電源入れたらね、リンゴマークから動かなくなっちゃったんですよ。で、いろいろとやってたんですけども、どうも復旧する気配がないんで、タイムマシンから、あ、タイムカプセルから復旧して、とりあえず今朝の状態で、元へ戻ってるんで、昨日の分と今日の分2本、今夜、ポッドキャストの方にはあげたいと思いますんで、しばらくお待ちいただきたいと思います。あ、ベータ版、 Mac のベータ版、お散歩さん Mac の方はね、ベータ版はまだ入れません。もうちょっと様子見てからがいいかなっていう気はしてますけどね。はい、それでは本編の方行きたいと思います。まず最初はエンガジェット日本語版にあった記事です。身動きが取れなくなる前に iPhone の容量を確保する4つの方法という記事が上がってました。最近は iPhone ストレージの容量が結構でかいんで容量不足ですよという警告メッセージとかあんまし見ないですけどもね、
うん、
まあ容量の少ないのを使ってらっしゃる方はほっとくとだんだんだんだん容量が減ってきて警告メッセージとかが出たり、あと OS のバージョンアップしようとしたら容量が足りませんとか警告が出るんじゃないかなと思いますけども、そういう時に iPhone の容量を増やす方法っていう4つの方法がね、紹介されてますんでこちらを紹介しておきたいと思いますが、まあ、iPhone のストレージの容量どこを見ればわかるかっていうのはスキちゃんは知ってるよね。
ん？
iPhone のストレージどれぐらい使ってて残りがどれぐらいあるかっていうのを iPhone で見る方法。
設定でしょ。
うん、設定の
一般
の中の iPhone ストレージ、まあ iPad なら iPad ストレージですけどね。
それぐらい知ってますよ。
知ってますか。でまず一つ目の方法として、非使用のアプリを取り除く、これを使って、アプリを一斉にアンインストールすることで、容量を増やせます。これ一定期間使用してないアプリを自動で削除してくれる機能なんですけども、この一定期間がねよく分かんないんだよな。どれぐらいが一定期間なのか。結構私の iPhone にも、これが適用されて削除されてるアプリがありますよ。
あ、設定 してあるってことですか、それは。
あ、これあの僕設定してます。で削除されたアプリは一応アプリのアイコンがあって、下にそのアプリの名前が出るじゃない。その右側にね、あの雲のマークがつくんですよ、削除されてるものに関しては。でこれ削除はされてるんだけども、設定とか、あとそのアプリが使ってるデータ、それは残ってるんですよね。だからもしそのアプリを使おうとすると、一旦ダウンロードが始まって、ダウンロードが済むと、今まで通り使用することは可能です。なのでこれ気をつけなきゃいけないのが、多分200ギガを超えるアプリ、外出先で使おうとすると多分落とせないんじゃないかなって気がするんですよね。そこのとこが多分注意が必要かなと思いますけどね。でこれ自動で、削除させる方法もあるし、iPhone ストレージの中で多分おすすめってとこに非使用のアプリを取り除くっていうフォームが出てくると思います。
え、ないですけど。
あ、出てきてない。これじゃもしかしたらスキちゃんも設定してる可能性あるのかな。このアプリを自動的で削除させる設定は、設定の中の iTunes ストアと App Store っていう項目、ここの中に非使用のアプリを取り除くっていうのが多分下の方にあるはずです。
あ、オンになってる。
あ、ここがオンになってたら、おすすめは出てこないと思います。なんかもしかしたらスキちゃんの iPhone の中でもその削除されて雲マークが出てるものもあるかもしれませんね。で2つ目として、手動でアプリを削除して断捨離をすると、これも iPhone ストレージの中から、どのアプリがどれぐらい容量を使ってるよっていう表示が出ますんで、ここ使ってないやつをタップしてやると、アプリを取り除く、そしてアプリを削除っていう2つ項目が下で出てくるはずです。で取り除くっていうのは、さっき自動で削除してくれるのと同じことを手動でする、そのアプリが使ってるデータは iPhone の中に残す状態で、アプリを削除ってやってやると、アプリが使ってるデータも削除されます。なのでログイン情報とかも消えてしまうんで、そこのところはちょっと気をつけて、削除というか断捨離をしてくださいということですね。
これ取り除くと削除って2つあるけど、取り除くは雲マークになるってこと、
う
ん、
そういうこと。削除をしてしまうとアプリ自体が iPhone の中から消えます、完全に。
結構未使用がいっぱいあるですよ。さっきのやつをオンにしとる、オンにしとっても未使用っていっぱい並んでますよね。
あ、もしかしたら月ちゃんストレージの容量がいっぱい残ってるんじゃない。
いっぱい残ってる、
だから自動で削除されないのかもしれない。容量に余裕があるから
半分ぐらい空いてますよ。
ああ、それぐらい空いてると OS で容量を空けようとする動きを見せないのかもしれないね。 その時は使ってないやつは手動で削除するとか取り除くってしてやると容量を増やすことができます。そして3つ目として、ウェブサイトデータ消去でサファリをスッキリということで、サファリの中に残ってるウェブサイトのデータ、これも結構容量を食ってたりするんで、削除すると容量を空けることができます。これは、先ほどの、iPhone ストレージの中からサファリを選択してやって、そこの中にウェブサイトデータという項目あるんで、ここをタップして削除してやると開くということは、そうですね、あ、タップしてやると今まで見たことのあるサイトの一覧がダーッと出てくるんだね。で、そこの中から左の赤丸のマイナス、これを押してやると削除ができると。一括削除するとどうなっちゃうのかな。一括削除の仕方があるのかどうなのか。あ、一括削除もできるな。一括でデータを消したい場合は、画面下の方にある全ウェブサイトデータを削除をタップしてやると、一括で削除することは可能だそうです。そして4つ目。うんうん。
あ、いいです。何でもないです。
いや、いいよ。
いや、サファリがないなって思って探してるだけです。
え、サファリがない？
いいです。どうぞどうぞ。
はい、そして4つ目。ゴミ箱を空にすると。Mac の場合ゴミ箱とかあるけど、 iPhone のゴミ箱って何のことだっていう話になるのではないかなと思いますが、メール、ここにですね、不要なメールをこまめにゴミ箱に移動させるっていうのがあるんですけども、このゴミ箱、消去しないとそのゴミ箱の中いつまでも残ってるんですよね。で、このゴミ箱も空っぽにしてやろうということで、やり方としては、ホーム画面でメールアプリを立ち上げます。で、メールボックスの中にゴミ箱っていうのがあるんで、ここをタップしてやると、これ自分でゴミ箱にしてたものがここに入ってるのかな？ゴミ箱がありますんで、そこタップしてやると削除対象となるメールが出てきますんで、これを削除してやると。一番下の方にあるのかな、すべて削除っていうのは、あ、一番下じゃないな。すべて削除はこれどうやってやる、あ、ゴミ箱を表示させている状態で右上の編集を押してやると、右下にすべて削除っていうのが出てくるんだね。ここで削除すると、不要なメールが消えて、まあ、メール削除してもそんなに対して容量増えないのかなっていう気はしますけどね。あと、ここの記事に載ってないんですけども、写真の中にもゴミ箱があることをスキちゃん知ってますか？
知ってますよ。なんかそれも1回目じゃ消えないでしょ。
そうそうそう。
もう1回おさんと、
もう1回おさんと、
なんかだけどゴミ箱の中に残ってるんでしょ、その完全に消されんこうに残ったものなんでしょ。そうそう、
あのメールアプリを立ち上げてアルバムだったかな、アルバムの多分一番下の方に最近削除した項目っていうゴミ箱マークがついたのがあるんで、ここで選択をしてやって、削除しないと完全には消えないと。ただここに入れてるのはですね、40日経つと自動で消えるそうです。だから投げといても一応は消えるんだけどね、ゴミ箱の中身は。
へ
ー、まあそういう感じで iPhone の容量を増やしといて、まあ秋までには iOS13 がリリースされますんでね、その時にある程度容量がないとインストールもできない状況になってしまいますんで、早めに手を打つといいかもしれませんね。のぶすみさん、こんばんは。容量不足です。てるちゃんもこんばんは。
こんばんは。
イクラムさんが、にっちゃん、こんばんは。
ガニちゃん、こんばんは。
うん、ガニちゃん、コインくれてる。
あー、こんばんは。
江口さん、あと迷惑メールもクリアにすると良いです。そうですね、そこのとこも。ここでクリアにした、あ、クリアにしたら消えるのか。はい、それでは次の記事です。今日はですね、LINE がなんか、新サービスの発表会してた感じですね。LINE のニュースがいっぱい上がってたんで、まとめてここで紹介します。まず、エンガジェット日本語版にあった記事です。LINE カーナビ発表。トヨタ自動車のナビと LINE クローバーの音声案内という記事が上がってました。 LINE はカーナビアプリ LINE カーナビを発表しました。9月以降に無料で提供されます。スマートフォン単体で動作するほか、自動車とのリンク規格 SDL に対応し、車のカーナビと接続して使うこともできますということだそうですね。音声アシスタントに LINE のクローバーを採用し、話しかけて目的地などのナビ操作が設定できるほか、 LINE ミュージックの再生や LINE メッセージの送信などの操作もできます。で、カーナビの方はトヨタが提供するナビエンジンを採用すると。地図は最短で即日で更新されるほか、信頼性の高いルート案内を特徴としていますということで、LINE が無料のカーナビを夏にリリースするそうですよ。これはアップルなんじゃないや、カープレイにも対応してくれるのかな。どの程度の精度か、リリースされたらちょっとインストールしてみたいなと思いますけどもね。私は普段ナビタイムを使ってるんですけども、ナビタイムのいいとこは、多分他のカーナビではこの機能ないような気がするけど、トンネルの中でもね、自分の車の位置がちゃんと移動してくれるんですよ。加速度センサーをちゃんと使ってて、他のカーナビはね、試してみたけども、トンネルの中で止まっちゃうんですよね、入り口のとこで。このラインカーナビはどうなのか、リリースがちょっと待ち遠しいですけどもね。ジミちゃん、バンジマして、スキちゃん大丈夫？
ありがとうございます。半分大丈夫です。
半分大丈夫。はい、それでは次もエンガジェット日本語版にあった記事です。 LINE ミュージック強力なプレイリスト引っ越し機能を発表。プレイリストをスマホで撮って文字認識という記事が上がってました。LINE は LINE ミュージックで強力なプレイリスト引っ越し機能を発表しました。これは LINE ミュージックの新機能の一つとして発表されたもので、他のサービスのプレイリストをスマホで撮ると、LINE ミュージックの聴き放題楽曲で同じタイトルが入ったプレイリストを作成してくれるということで、Spotify とか、あと iTunes にもあるかな、プレイリスト。これをカメラでかざすことで、LINE ミュージック内で同じプレイリストを作ってくれるという、横取り機能ですね。プレイリストのコピーは特に問題はないのか。まあ、プレイリストに著作権はないでしょうからね、問題がないのかなという気もしますけども、はい、ただこれちょっと一つ難点があって、プレイリストを表示させるためのスマホかタブレット、それからそれを撮るためのスマートフォンが必要になるんで、2台端末が必要になるんですよね。これがちょっと難点かなという気はします。 あと OCR の認識がどのぐらいできるのかっていうのもありますけどね、はい、お散歩さん、トンネルの中で道に迷うことはないと思うから大丈夫でしょう。あ、トンネルはね大丈夫なんですよ問題になるのは地下駐車場とか立体駐車場、 GPS の信号が途切れてしまうと自社の位置が取れなくなるっていうのがナビタイムにはないんですよね。そこが今私がナビタイムを使ってる一番大きな理由なんですけどね。お散歩さん、キャプチャーして読み込ませられないのかな。あ、それはダメみたいですよ、どうも。この LINE の新サービスに関しては2台必要ということだそうです。はい、それでは次は AV ウォッチにあった記事です。 LINE ミュージック、誰でも無料で5400万曲が聴けるワンプレイかっこ仮という記事が上がってました。 LINE ミュージックは無料で5400万曲が聴き放題になる、独自音楽サービス、ワンプレイかっこ仮など3つの大型アップデートをこの夏より順次開始するという発表があったみたいですね。今回の大型アップデートはサービス開始から4周年を迎えたのに合わせ、音楽とのさらなる出会いを創出するというネクストラインミュージック構想の一環として実施するものです。内容は独自サービスワンプレイかっこ仮の実装、 UI の大幅アップデート、ミュージックビデオが視聴できるミュージックビデオの機能搭載の3つということですね。一番大きいのはこのワンプレイかっこ仮でしょうね。今まで30秒しか聴けなかった無料ユーザーでも5400万曲すべての楽曲を1回ずつフル尺再生することができるサービスということはそうですね、開始は2019年内を予定するということだそうで、1回しかフルに聞けないってことか。2回目以降は30秒で切れちゃうってことかな、もしかしたら。
でも無料でって太っ腹じゃない。
まあね、ということですね、はい、それでは次の記事は、
いや、 LINE ミュージックって人気あるんかな。あの LINE のプロフィールのところに曲入れてる人結構おられるんですよね。
ああ、そうですね。
で、入れてます？
いや、僕は入れてない。僕は入れてないですけど
ね。あれがお金がいるんかなと思いながら見てるんですけど。
だからお金払ってなかったら30秒だけ流れるってことなのかもしれないな。有料会員になってるとフルの尺で聞けるのかもしれないけど。はい、それでは次の記事、テッククランチさんにあった記事です。ビザラインペイカードの詳細判明、初年度 3% 還元で8月に予約開始という記事が上がってました。 LINE ペイはビザワールドワイドジャパンとオリエントコーポレーションと提携したビザブランドのクレジットカードの詳細を発表しました。 LINE ペイ上で先行予約受付を8月に開始する予定ということで、クレジットカードを発行しますよと。8月開始、予約受付を8月に開始するということで、これどうも通常はね、赤いカードみたいなんですよ。で、枚数限定だったと思うんですけども、東京五輪のデザイン、あ、嘘だ、赤い分が限定なのか。日の丸をイメージした赤いカードをスペシャルバージョンとして、枚数限定で発行するということだそうですね。
赤いカード、
真っ赤のカード
柄ないんですか。
確かね柄なかったと思う。真っ赤っかのカードに、カード番号とか名前とかビザのロゴとかが入ったシンプルなデザインだったですよ。
その写真はどこで見れるんですか？
ね、テッククランチさんじゃないとこにはその写真上がってたんだけどな。
じゃあなんでそっち持ってこないんですか？
あ、内容がこっちの方が詳しそうだったからね、こっちを持ってきたんですよ。この赤いカードは東京五輪の、決済テクノロジースポンサーということらしいんでね、ビザが。あ、そうだよな、ビザがスポンサーだもんな。それで真っ赤っかカードを発行するということだそうですね。はい、それでは次の記事は、こちらもエンガジェットです。エンガジェット日本語版にあった記事です。 LINE Pay、メルペイ連合に NTT ドコモが参画、ペイ対戦に新展開ということで、LINE Pay とメルペイが手を組んだっていうのは以前お伝えしたと思うんですけども、ここに NTT ドコモの D 払いが参画してきて、3社が手をどうも組むらしいですよ。ドコモさんはメルペイ、ラインペイ、ソフトバンクはペイペイ、 au は au ウォレット単独かな、まだ au がどっかと手を組んだっていうのはあんまし話を聞かないような気がしなくもないですけどもね。はい、まあ、すぐに、お店でこの3社どれでも使えるよというサービスが始まるわけではないと思いますが、近い将来、この3社の決済が一つのものとして使えるようになるのではないかなという気がしますね。はい、まだまだ LINE のニュースが続きます。続いてはテッククランチにあった記事です。 LINE スタンプ、月額240円で使い放題のプランを登場へ、というサブスクリプションサービスを始めるそうですよ。3億8000万円分のスタンプが月額240円で使い放題になりますよと。さらに学生料金は半額の月額120円になるという発表があったそうです。これはこの発表会の中でそれだけしか発表がなかったらしいです。いつから始めるとかそういうとこはまだ正式発表がないらしいんでね、近いうちに発表があるんではないかなと思いますが、月額240円だとスキちゃんは使います？これ LINE スタンプ、微妙
毎月240円落とされたら困るな
それだったら気に入ったやつをちょびっ、あ、お金払って買った方がいいか。
これ240円払うのやめたらそれまでの落としたやつみんな消えるの？
多分このサブスクリプション契約中に落としたスタンプは使えなくなるでしょうね、多分。
でもお金払っとったのに。あ、でもそうやって言ったらあの Apple Music とかもそうだもんね、消えるもんね。
そうそう、うん、だからサブスクリプションはそういう使い方ってことですからね。この学生の120円だったら登録する？
うん、する。
120円と240円はちょっと大きいか、差が。
ジュース1本我慢したらいいじゃん。
まあまあそうだね、120円だからね。
あなたはどうですか？
240円だと。
でも結構いろいろスタンプなんか使ってません？
使ってるけど無料のスタンプが結構多いよ。あの LINE 登録すると無料でスタンプが落とせるっていうのがあるじゃない、友達登録すると。 ああいうのが結構多いですよ。
動くのに
動くのもありますよ、無料のやつも。
ミッキーマウス？
あ、あのミッキーマウスは違う。あれは無料のやつだね。
うん、じゃあ無料じゃないじゃん。
うん。ただ月額240円払ってはな。個別に払うかな、僕は。
でスヌーピーのやつもお金払ってるじゃん、コイン。
スヌーピーもあれも有料だね。うん、
無料じゃない、無料のないじゃん。どこにあるの？
無料のはたまにありますよ。のぶすみさん、私はこちらのサービスが気になる。 LINE と弁護士 .com が提携、 LINE 上で法律トラブルの相談が可能に。2019年秋にスタートを予定している新サービス。おお。はるちゃんこんばんは。今週はやっと家にいて聞けます。お疲れ様です。
ありがとうございます。なんか
ん
結構、いや LINE のグループの皆さんも結構いろんなスタンプ持っとられるなと思って見てますけど。
お、
動くのとかね、
はい、動くのとか、動くのとか、あとなんかでかいのがボーンって出るやつがあるよな。はい、それでは次のニュース。携帯ウォッチにあった記事です。テイクアウトサービス LINE ポケオが本格スタート。100円で牛めしを買えるキャンペーンもという記事が上がってました。 LINE は4月に先行サービスを開始したテイクアウトサービス LINE ポケオについて6月27日から本格スタートしたことを、発表しましたということですね。LINE ポケオはテイクアウトできる近隣の飲食店を手軽に探せるサービスです。注文と支払いをスマートフォンから済ませて店頭では商品を受け取るだけというスムーズな購買体験ができますということですが、ただこれはこの辺で使えるサービスなのか。あ、ガスト使えるのか。サービス開始を記念して100円ポケオご飯キャンペーンを実施します。期間は6月27日から7月3日まで。期間中に松屋の牛めし並盛りやガストのたっぷりマヨコーンピザなど人気メニューを100円で購入できますということですね。
これみっちゃんの好物のピザじゃない？
そうだね、トウモロコシが乗ってるピザ。
100円？
100円だって。ただテイクアウトだけどね。
テイクアウトして車の中で食べればいいね。
対象メニューは4種類ですね。松屋の牛めし並盛り、松の屋のロースカツ定食、ガストのたっぷりマヨコーンピザ、そしてジョナサンの和風てりたまハンバーグ。この4品が100円で、購入できるということだそうです。
4品あった。
あ、これはその、LINE のページ行って今確認しました。この4品がどうも対象のようですね。
こっちで食べれるのはガストだけじゃん。
そうですね、ガストだけだね。まあ、都会にお住みの方は、もっと他のもあるんじゃないかな。
でもさっきから4品って言ってるけど3品しか紹介してなくない？メニュ
ー3品
松屋の牛めしとガストの マヨコンピザとジョナサンのテテリ玉ハンバーグと3つしか紹介してなくない？
松の屋のロースカツ定食。
あ、それどこ？
これは元記事の プレスリリースを開いて、それ下の方にずっとスクロールしていくと、写真付きで。
ありました。
うん。
どっちにしても知らんけど。
はい、お近くの方はぜひ100円で食べてみてはいかがでしょうか。はい、LINE 絡みのニュースはここまでです。
ジミーちゃん、スタンプは無料のしか使ったことがない。のぶすみさん、 LINE でスタンプを使わないと差し障りがあるのかな。一人ぼっちイコールぼっちになるとか。
うん、そんなことはないと思いますけどね。
私も無料のしか使わないですよ。
はい、それでは次の記事は、こちら iPod Love さんにあった記事です。音楽聴き放題 Amazon Music Unlimited が4ヶ月99円で7月16日までという記事が上がってました。Amazon の音楽聴き放題サービス Music Unlimited でお得な期間限定キャンペーンが実施中ですと。こちらは新規会員登録を行うユーザーを対象にしたキャンペーンで、期間中に申し込むことで4ヶ月間をわずか99円で契約することができますと。プライム会員だと通常は月額780円、プライム会員でない方は980円なんですけども、これが4ヶ月間99円ということらしいですね。キャンペーン期間は7月の16日の23時59分までということですので、4ヶ月聞いてちゃんと解約ができる方は使ってみてはいかがでしょうか。
プライム会員もお金取られるんですか。
そうですね、対象となるユーザーはプライム会員でミュージックアンリミテッドに新規登録する方ということですね。それでは次の記事です。エンガジェット日本語版にあった記事です。ファミマのスマホ決済ファミペイ7月始動、総額88億円還元へという記事が上がってました。ファミリーマートは独自のスマホ決済ファミペイを7月1日より提供します。同日公開するスマホアプリファミペイ上で利用可能です。ポイント還元率は 0.5%、200円につき1円相当ですね。ですが、7月31日までの期間限定で、チャージ額の最大 15% を15% を還元するキャンペーンも実施しますと。コンビニ独自決済は、セブンイレブンの7個?ファミマもあったか。ポンタ?なんか独自決済あったな。で、ファミマがファミペイを始めると。ファミマは確か今まで T マネーだったっけ ?T ポイントと紐付けされた、電子決済をやってたと思いますけども、T ポイントを離れていくの。あ、でもポイントは T ポイントのままか。決済部分だけ独自のものにするということだそうですね。このファミペイで他のと何が違うのっていうことですけども、一番でかいのは、収納代行。あのバーコードのついた請求書で支払いをするやつ、あれがファミペイで支払いがどうもできるようですね。そこが他のペイとは違うとこかなって感じがしますね。でもファミリーマートでしか使えない電子マネーだと手を出さないかな。まあ、ただ 15% 期間限定で還元されるというのはでかいかもしれませんね。 あと7月にはこのファミペイに登録したユーザー全員にファミチキをプレゼントするウェルカムクーポンを配布するそうですよ。
よかったですね。
あとスタンプ機能も充実ということで、コーヒースタンプがこのファミペイの中でどうもつくみたいですね。あのカップで買うコーヒー5杯買うと1杯がタダになるスタンプがもらえると。また8月からはコーヒー回数券も利用できると。多分10杯分ぐらいいっぺんに払うと11杯分飲めるっていう感じのものになるのかな。あ、でも5杯で1杯ただなってことは10杯分で12杯分ぐらいもしかしたらもらえるようになるかもしれませんね。うん、おさんぽさんスタンプはリラックマしか使ってない。結構貢いでるな。うん？
うん？いや、ないです。なんでもないです。
大きな声で言わないと聞こえませんよ。はい、それでは次のニュース。こちら C ネットジャパンにあった記事です。代替肉ならぬ代替野菜？アメリカ。アビーズかな ARBYS という会社が肉製人参マロットを発表という記事が上がってました。この間スキちゃん代替肉で大豆でできた代替肉を使って餃子を作ってましたけども、代替野菜が出るそうですよ。
何
肉で作った野菜。
何それ。
肉製の人参、キャロットならぬマロット。
マは
こちらを発表して、ん？
マはどっから出てきたの？
ミートの M。ミートとキャロットを掛け合わせた造語だそうですよ。マロット。
へえ。肉。
うん。肉由来の野菜なら肉食えばいいじゃんって気がするけどね。
うん、確かに。
野菜の格好させたってベジタリアンは食べないだろう、やっぱり。
何が目的なのかが分からん。
代替肉に対抗して代替野菜を作ってみたんじゃない？
野菜嫌いな子に野菜食べさせるのにとかはあるけど、何？肉嫌いの人に、
肉嫌いの人に野菜の格好させて食べるってこと？このマロット、人参の形に切った七面鳥の胸肉を1時間真空調理し、乾燥させた人参ジュースとメープルシロップの粉をまぶしてからさらに1時間オーブンで焼いたものだそうですね。で、上の部分の緑色の葉っぱの部分は、これパセリでどうも葉っぱを表現してるみたいですね。人参の格好した七面鳥。
な
んとも言えないね、これ。
いや、目的がわからないのでなんかよくわからないんですけど、なんなんだろう。
まあ、鶏肉嫌いな子に鶏肉を食べさせる目的かな。
はあ、鶏肉嫌いで人間好きってこと？
どうなんだろうね。これこの会社の最高マーケティング責任者ジムさんが述べていらっしゃるそうですけども、一般的に人々は毎日野菜を食べるべきだと理解している。だが 米国人の 90% は推奨される量の野菜を摂取していない。そこで当社は考えた。他社が野菜から肉を作れるなら肉から野菜だって作れないことはないと。ということはそうですよ。
でも野菜嫌いはそれでは収まらぬ。
まあそうだね。どっちかっていうとこれ笑いを取ろうとしてるのかなって気がしなくもないけどね。
まあそれならそれでいいですけどね。よくわからんな。
はい、それでは最後、こちらも食べ物ネタです。ギズモードジャパンにあった記事です。みんなが待ち望んでいたイノベーション、カップ麺の蓋開けてももう一度閉じられるようにという記事が上がってました。カップ麺お湯を入れるために、上のフィルムの部分を3分の1ぐらいかな、ビリビリビリって剥がしてお湯入れますよね、
うん、
でその後蓋を閉めなきゃいけないんですけども、スキちゃんは普段どうやって蓋閉めます？
あのカップヌードルについてるシール、
あ、カップヌードルはあの裏のところにシールがついてるよね、あれを貼ればいい。
基本カップヌードルしか食べないので、あのたまにペヤング食べるときはテレビのリモコンを乗せます。
ほうほうほうほう。まあ、なんか上に乗せる皿を乗せたり、あと割り箸で挟んだり、いろいろやり方あると思いますけども、もうそんなものは必要ないと。一度剥がしてもまたひっつく、蓋が開発されたそうですよ。これ共同印刷さんが開発したカップ用リシール蓋材という名前だそうですけどもね。内側のフィルムに再封、再び封をできる機能を持つ独自のリシール層を採用することで、一度開いた上蓋がまたぴったりくっつくということだそうです。これがどこのメーカーのに採用されるかはよくわかりませんが、まあ、この共同印刷さんの蓋を採用しているところが出してくるんじゃないかなと思いますけどね。これで美味しいカップ麺が食べれるということのようですよ。
あ、テープ、いいんじゃないですか。あのあれ以来ですね、あのヨーグルトの蓋にヨーグルトが
つかない、はいはいはい、ひつかないやつ、
あれ以来
のハスの葉っぱを再現したやつ、ハスの葉っぱを再現した蓋？
ハスの葉っぱを再現した、
ハスの葉、葉っぱの方にお酒入れて茎の下からこう飲む、あれなんて言うんだっけのがあるじゃない。
知らない。
あのハスの葉っぱって水滴がひょろひょろひょろひょろして葉っぱに水がしつかないじゃない、あれを再現してるんですよ。あのヨーグルトの蓋の裏側。だから触るとデコボコしてるんですよね。
ハスの葉っぱが使ってあるの？
ハスの葉っぱを再現してます。だからあれが蓋の裏側がペタッと平らだとひっつくんですよね。あそこの部分にデコボコがいっぱいこうつけてあって、そうしているとしつかない水分が、あれハスの葉っぱからヒントを得て作った蓋ですよ、ヨーグルトのあの蓋は。
ごめん、ちょっと余談になっちゃったですね、すいません
、はい。まあ、このリシール蓋材か、普通の蓋よりも多分値段が多少高くなるような気はするけども、まあ、カップヌードル側の裏にシールをつける費用とどっちが安いかだよな。
散歩さん結局野菜食べてない。あ、さっきの人参ね。鶏胸肉ということだからボディービルダーのような人たちをターゲットにしてるのかな。あ、ささみとかはいいっていうね。あとお散歩さんお皿をかぶせる、これもよくやりますね。あうちゃん、テレビ、カラオケのリモコンじゃなくてよかった。ああ、蓋の上に乗っけるやつ？
カラオケのリモコンってあの大きなやつですか？
ああ、カラオケのリモコンってそうだよな。
カラオケのに行ってカップラーメンだって食べれないもんね。
カラオケでカップラーメンって食べれるの？
知らん。
あうちゃん、春間富士。なんかコマーシャルかなんか。
春間富士。何が春間富士？
そのカラオケのリモコンをカップラーメンにの蓋の上に乗せるっていう、もしかして CM かなんかあるのかな。見たことないけど。はい、ということで以上本編でした。ツイッターにいただいたコメントないかな、もしかしたらアップロードしてるないから。
ジミーちゃんが
あるね。ジミーちゃんがね、
ジミーちゃんが今時の電気屋さんってローゼットあるかな？ホームセンターの方がいいかも。ローゼット。
あ、この。
これ？
蛍光灯をつける丸いタイプ。
やつ。
そうそうそうそうそう。
え、四角いやつでしょ？
これで、いや、最近はこの丸いやつが主流なんだって。
どれ？これって。
あの、この棚に、置いてある白い丸いやつ。
あ、え、ちょっと待って、私、
あ、右上には昔ながらのやつがあるね、四角いやつ。
これは見たことある。
チンスコの格好したやつ。でもこの天井につける分はやっぱり電気工事の資格がないとダメでしょう。これだけ買って帰ってもって気がしますけどね。
ここに行って言ったらいいの？電気屋さんに行って言うの？天井に電気つけてくださいって。
そうだね。多分工事の担当の人が来るだろうな。
見積もってもらう？
見積もってもらうっていうか、多分もう金額決まってるんじゃないのかな。このローゼットとその配線工事。いくらってのは現場行って見積もりを出すようなもんではないと思うけどね、多分。
天井にどうなるんだろう、この今のこのこれ。
そのだから四角い分を本体ごとごっそり外して、そこに100ボルトの線が来てるはずだから、それをこのローゼットに、あ、ローゼットにつけて、でそこへつける蛍光灯を別に買わなきゃいけんけどね。だからデオデオじゃないや、今はそこはエディオンか。エディオンとか街の電気屋さんでもやってくれるとは思いますけどね。はい、ジミちゃんありがとうございました。
ありがとうございます。
あうちゃん、違うよ。春間富士がカラオケのリモコンで後輩殴ったでしょ。ああ、そんなことがありましたな。
鳥取の事件ですね。
うん、鳥取で起こった事件。 ジミちゃん戻りました。あれジミちゃんどっか行ってた？離脱宣言なかったぞ
確かに
お散歩さん、ん？なんだこれ S 字がねのシーリングライト、シーリングライトはぶら下がっているのではなく、天井に貼り付いている形状が流行りなので、薄い丸型が多いんだと思う。電気屋さんで器具代だけ払って工事の時に工賃を別に払うことになると思う。ジミちゃん、ローゼットを天井の梁なんかにしっかりと固定すればいいんじゃない？その梁がないとダメだな。ブスミさん、脱ミートは温暖化懸念でわかるけど、肉の植物化はそれに反するような気がする。うん、お散歩さん、テレビの取り付け時に一緒に相談すればいいんじゃない？ジミちゃん、こっそりサボっていました。お散歩さん、あ、最近ね。
どうしたらこれが最近なの？
さあ、みんなでこれをどうやったら変換できるかトライしてみようそうなん、テレビのあれもあるから、できりゃ一緒の方が工賃は安くなるかもしれないな。
一日で終わらんかったら、
いや、それは大丈夫だと思うよ。そんな一日かかるような仕事じゃないと思うよ。
ここの家ボロいけ、天井が全部剥がれるかもしれん
のぶすみさん、牛のゲップは自動車よりも気候に打撃をもたらす。イギリスバークレイズのリポートより。ああ、牛のゲップ聞いたことあるな。オゾン層を破壊するってやつ。
牛のゲップ
？うん。牛のゲップね。
どんなゲップですか？
ゲッポっていうゲップ
違う、牛はなんて言ってゲップするの？
もうぽわからん散歩さん、よっぽど特殊な場合でなければすぐ終わるよ。だって
特殊だと思うよ。なんかここ古いし、
まあ、古いのは特殊かもしれないけど、工事自体は特殊じゃないと思うけどね。
人が来るんだよね。嫌だな、ちょっと。
まあまあ、工事業者来るよ来てもらわないと逆に直せないよ。ニュージーランドで地震があったみたいですね。マグニチュード 6.3。
へえ、
ちょっと大きめの地震だな。はい、てなとこで、明日は昨日だったかな、一昨日だったかな、予告した通り通常配信はお休みになりますんで、よろしくお願いしたいと思います。お散歩さん、今照明がついてるんだから、何もないところにつけるとなるといろいろ大変だろうけど。まあ、100ボルトがそこに来てるんでね。そんな、大げさな工事にはならないと思いますけどね。ジミちゃん、見たん、なんちゃって電気工事士の資格持ってないの？やってあげればいいのに。 僕持ってないんですよ。あれ工業の電気科だったら資格取ってんだろうけどな。電気科じゃないんでね。
何科ですか？
機械科。
勉強してないんじゃん。学校行ってないじゃん。遊んでばっかりだった。
ね、てれちゃん、我が家には電気工事士の有資格者がいます。
派遣してください。
ジミーちゃんだからなんちゃって工事士。あー、なんちゃってならできなくはないけどな。大隅さん、通常配信がないということは特別配信があるということ？それは分かりません。蓋開けてみないと。
今日来るには来たんですけど。
あ、届いた。
ビッグカメラから。
ビッグカメラから。
まだ開けてないです。私今日初めて知ったことがあるんですけど、
うん、
ビッグカメラって大きなカメラっていう意味じゃないんですね。
え、違うの？僕も大きなカメラだと思ったけど。
あの、ビッグカメラ .com って書いてあるビッグが、BIG じゃなくて BIC なんですよ。だってよく見たらビッグカメラじゃなくてビッグなんですね。BIC。ビッグじゃない。BIC なんだ。知らんかったんです。
BIC。
届いた段ボールに BIC って書いてあるっけ。え、
お散歩さんがフランス語だってよ。BIC フランス語だって。
わあ、みんな、はいはいはい、みんなよく知ってる。本当に反応がいいな。すごいすごい。
あ、それ今ビッグの段ボールを剥がしたとかね。
楽々簡単買取アプリラクール。 QR コードをスキャンしてアプリをダウンロードって、いきなり段ボールに書いてあるんですね。
いきなり売れってか。
うん、おー、いい感じ。一応ラッピングはしてもらえたんでお願いしたんですけど。
おお、
350円。
あ、ラッピング代が。
はい。準備万端。
準備万端。そこから先は息子ちゃんが開けるのね。
そりゃそれ、せっかくラッピングしたのにね。おお、でも8月なのに今から渡してどうするんって感じなんですけどね、本当は。
どうせ渡さないけんのなら早い方がいいんじゃない？
普段ならね、こんなに何、うん、しょっちゅう連絡取ったり会ったりとかする子じゃないんですよね。春に会ったら次は夏だっていう子なのに。まあ現金だわって。
受け取ったら今度しばらく音信不通になるのか。
うん、多分あの受け取ったらまた用がないんだと思いますよ、しばらく。まあどこの子も一緒か。
まあね。
小遣い欲しい時だけ来るとか。
うちの子も大阪で何してるんやな。学校休みで。
バイトしとるんじゃないです。
いや、バイトもどうだろう。わかんないよ。収録前のニュースでも言ってたじゃん、お客さん少ないって。お店とか。
じゃ何してるの？遊んでるの？
何してんだろうね。どっかで USJ には行くって言ってたよ、電車で。
空いてるんですか？
あ、空いてる空いてる空いてるけど、あちこちに検問があるんじゃない？検問っていうか関所が。
駅の入り口とか。
彼氏できたかな。
まだ聞かないですね、できたって話は。
言わんでしょう、いちいち言います。
言わないかもね。多分あの高校の時の同級生が同じアパートで同じ学校にいるから、その子と一緒に遊んでるんだと思いますけどね。
男の人に興味がないのかな。
そんなことはないと思うけどね。わかんね。わかんねえ。ジミちゃん、農家の皆さんは小型特殊免許を勝手に持っていることになっています。小型特殊免許、うん、お散歩さん、うちの娘も用事とお小遣いの時だけ LINE に来ます。うちはあのゴキブリが出た時も LINE が来ますよ。
そうですね、確かに。
ゴキが出たって自分で4日前から、その高校の時の同級生の女の子が一つ下の部屋におるんかやな、一階下の部屋に呼び出して捕まえに来てもらうらしいですよ。
あのなんかこう売っとるじゃん、あの
ん、
そのこの中に入ってなんか餌食べて巣に持ち帰ったら、
はいはいはいはい、
自分死んじゃって、その死んだゴキブリ食べる周りのゴキブリ、あれすごいよ本当に。あれを設置すると、うん、ゴキブリさんに出会わないもん、お家の中で。で教えてあげて、あの見つけたら凍らすやつっていうのもあるけど、姿
を、あ、それはなんか飼ってる、
うん、でも凍らしてって取らんといけんじゃん。
うん、なんか割り箸でつまんでゴミ箱に入れるみたいだよ、うん、
そもそも私はそれも嫌だし。
確か部屋に置いてるのはあの持って帰って周りも殺すってタイプじゃなくて、あのベタベタのやつ、
ゴキブリ
しつくやつ、うん、あれはなんか買ってきて置いとるぞ。
ゴキブリホイホイは中見たら気絶するよ本当に。
あ、だから中見たくないって、
うん、いや時々違うものが入ってることがあるけね、
私は。何が入ってんの？
ネズミとか。
ああ、ネズミは出てこない、出たって話聞かないな。
いやまあいいですけど、でもなんか違うもんが入る可能性はありますよ。
まあね、
まあ都会
で、あの持って帰って仲間も死ぬってやつはネズミが食ったらどうなるんだろう。
知らない、
うん、
だってゴキブリさん用でしょ。
うん、そうそうそう。あ、てるちゃんに脱了解です、
ありがとうございました。
ジミちゃん、猫飼えば退治してくれるよ、気が向いた時は。それもやだよな、あれ飼い主に見せに来るんだろ、捕まえたネズミを。
誰が？
猫、猫。
あ、ネズミだけじゃないけどね、
モグラとか
スズメとか。
ああ、スズメもね。ああ、もう終わるから、あのコインとか言えなくていいよ。この団子は一体何なんだろう。
あ、なんかあったっけ、今送りましたけど、
通算で今6個もらってるんだけど、たまったら何かになるのかなこれ。
あ、お茶バッグ10万人キャンペーンだって。
お茶バッ
グ、お茶バッグじゃないな、でもこれ団子、あ、団子アイテム、
団子は何かになるの。
なんだ。あ、イベントにエントリーして合計30分以上配信を見るプラスお団子を送信だけ、見てる側の人がよ。
あ、そういうことか。
で、3日間連続して達成するとお茶パク50送信チケットを1枚プレゼント。
あー、なるほど、ね、
何エントリーするの。あ、エントリーこちらでも、もうあるんだな。あ、意味もなくてお茶を食ってしまいましたな。
ああ、お茶爆10万人実施中。その隣に大規模メンテナンスっていうのがあるな。7月10日10時から16時前だから、配信するときにはもう関係ないかな、はい、メンテナンスがあるそうです。
あ、哺乳類が食べてもダメなんだね。オオサンタンゴ、
哺乳類が食べても毒だねって書いてあるよ。
うん、だけ毒だねって言ってよ。
ああ、ダメだねって聞こえた。ジミーちゃんメンテナンス伸びるかも、うん。なので7月10日もしかしたらツイキャスできない可能性があるかも。
何曜日ですか？
水曜日って書いてあったかな？水曜日か木曜日って書いてあったかも。
これ休みですか？
7月10日。一応やるよ。あ、水曜日だね。午後4時には一応終わる予定にはなってるけどね。はい。ということで、明日は通常配信お休みですんで、よろしくお願いしたいと思います。はい。あとなんか、言い忘れたことはないかい？すごい鼻息だ。
うん、特には思いつかない。
はい、ジニーちゃん特別配信は分かんないです。はい、以上空海 IT ニュース1888回、6月27日でした。お届けしたのは、
明日は息子に会えるかな、どうなんだろう、のすきちゃんと。
そりゃアップルウォッチ目の前でぶら下げられたら来るでしょう、のみさんでした。あ、でも台風、あ、台風島ね、そんなに大きな影響出ないだろうから、呼び出しは大丈夫かね。それではまた来週。え、息子ちゃん、
なんで台風呼び出し？
いや、台風で災害とかが起こったら呼び出しとかがあるんじゃない？
いや、ないでしょ、消防署じゃないもん。
ああ、でも警戒態勢に入るんじゃないかなって気がしたけど、まあいいや。それではまた来週。三四。
だだもの
だだものだんだん。あの台風はあの島根よりも関東の方が明日朝やばそうなんで、気をつけてくださいね。
気をつけてくださいね。
for it. I mean, IT news.